小木雅弘です。こんばんは。今日ご紹介させていただきますのは X-Men ファーストクラス2011年のアメリカ映画です。監督はマシュー・ボーンさん、有名ですよね。スナッチやった人、キックアスやった人、そう、途中から X-Men をねやったり、後にファンタスティック4だとか、キングスマンもやったんか。僕はあんまり好きじゃないキングスマンもやってるんですね。やってそうですね、この人ね。出演がご存知です。マカボイだとか、ジェニファー・ローレンスだとか、ヒュー・ジャックマンはこれはちょろっと出てくるだけです。あとマイケル・アイアンサンドもいますね。はいはいはい。ご存知の X-Men のシリーズです。何作目なんだろう、これ。ずいぶんたくさん作られてますので、ちょっとここは数が分かんないことにしときましょうか。これはつまり X-Men って、つまり最初に X-Men 2000年に始まったんか。そっから仕切り直しで新しく作り直すシリーズなんじゃない、これ確か。そうだよね、多分そう、分かんない。そうで、これは今までやってた X-Men から作り直しましたよ、1からまた始めますよっていうことで、エピソード0っていう感じのストーリーなんですよ。なので正直言うと僕は好きじゃない。アメコミ映画あんまり好きじゃないって言うんですけど、それとは別で、この X-Men ファーストクラスはこの要は登場人物たちのバックグラウンドを描こうとしてるんですよね。でつまんない映画っていうのは、登場人物がシャッと出てきてなんか適当に戦ったり適当に喋ってる人だけで終わっちゃうんですよ。でもどうですか、この人はこうこうこういう過去を持ってます、こうこうこういう考え方をします、だから今こういうことをしてるんです、だから今戦ってるんですっていうのがちゃんとあると、僕はストーリーに奥行きがあって面白いと思います。亡国のイージス、ちょっと話ずれますけど、亡国のイージスってあるじゃないですか。あれ原作小説すげえ面白い。そして原作小説はことが始まる前にたっぷりと文字数割いてるんですよ。で僕このイージスの映画版はなんかクーデターがバッと起こるんですよね。その違い、ペラペラな理由でクーデターが起こってるっていうか、理由なしにクーデターが起こってるように見える。原作小説ではあんななのに。あとバトルロワイヤルもそう。僕がいつもこのバックグラウンドがあるないで言うときに、いつもバトルロワイヤルを引き合いに出すんですけど、あれ原作小説ってその辺がすごい濃いんですよね。この子はこういう過去を持っていますよ、だからこうですよっていうのが、すごく濃厚なんですよ。柴崎コウさんが役をやっているあの美人さんの高校生の女の子も、原作小説ってすごいえぐい子なんですよね。でも映画版の柴崎コウが演じてるあの子はなんかつっけんどんな美人さんが冷酷に殺してるだけで、もう全然ペラペラでダメなんですよ僕。なんかね、国会で審議されたぐらい話題になったりしていたあの映画なのに、なんかこんなになんかね、中身がないとは言わないですけど、小説版の方がいいですよね。なんか制約とかがないからなのかなとは思いますけれど、ということでバックグラウンドを描くのはとてもいいことだと思うんですが、この映画はバックグラウンドだけで終わってるの。だからファーストクラスの次の作品とか、そのさらに次の作品につなげるためには仕方がないんでしょうけれど、どうなんですか、もう偉大な2とかね、偉大な3につながるのが目に見えてますから、よしとしたらいいんじゃないですか。でないとこの映画はもう映画としての面白みがほとんどない、ただのプロローグです。そうラストね、チラッと亀尾出演が出てきますんで、にやりと、できますけどね。でもまあ、歴史上の実話を織り込んでるのは面白い。そう、また話飛びますけど、帝都物語だ。帝都大戦だ。 あの辺で歴史上の実話が織り込んであるじゃないですか。歴史上の実話と、この映画の中のはちゃめちゃなストーリーとか、融合してると、両方を知っている自分としては、なんかね、脳が騙されるというか、あれ？加藤康則って、関東大震災を起こしたんだったっけとかね。なんか一瞬パニクるじゃないですか。それが楽しいよね。でも、よく考えたら、X メンの、一番最初の X メン、映画版の一番最初の X メンも、そのままナチスのことを描いてますんで、別にこのファーストクラスで初めてこれをやったわけではない、ストーリーらしいというか、X メンらしいという、話ではあるんですけれど、どうですか？でも X メンも1よりも2の方が面白かったでしょう。これはただの僕の感想かもしれませんね。でも、まあ、なんていうか、ごめんなさい、X-Men、なんか子供の頃は僕好きでした、スパイダーマンも好きでした、でもね、大人になった今ね、そういうのが楽しめないです、なんででしょうね、わかんない、大人になったからだろうなと自分で思ってます。遠い昔にも話しましたっけ、僕がパートさんの息子さんを連れて、ちょっと遊んでた時に、そうそう、お母さんが一生懸命働いてるから、お兄ちゃん僕と一緒に遊びましょうねって言って、ハイエースの隣に乗せてね、近所の公園まで連れてって、はい、この中だったら遊んでいいから走り回ってらっしゃいって、わーっと走り回ってる子供を見てて、微笑ましかったんですけど、その子が木にしがみついて、急に怖がるんですよ。こう、しがみつくっていうか、なんか、木を怖がるのね。そう。で、何が怖いのって言ったら、これが怖いって指さした先に、木の節があるの。木の節ですよ。枝みたいなやつが伸びかけてるんだけど、それが途中でやめて、陥没してるような、木の節。それが怖いと言うんですね。大人の僕はそれ何とも思わないけど、子供さんの彼は心の底から恐ろしいと感じている、その感受性の違いが、X 面を見ても、スパイダーマンを見ても、マン・オブ・スティールだったっけ？なんてつまんない映画なんだろうと、心の底から思いましたけど、そういうことになっちゃうのかなと、大人になると。まあ余計な話になっちゃいますんで、こんくらいしときましょうか。あなたのハートには何が残りましたか？